ペテロの手紙の2、3章の17節18節。それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちからそそのかされて、堅固な足場を失わないように注意しなさい。私たちの主、救い主、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに今もまた永遠に栄光がありますように。アーメン。事務局長をですね、していた時の一つのですね、大きな課題は何かというと、会議全体を整えるという、何回も話しましたけど、会議が続きますので、会議をどう整えるかということでした。私も会議のですね、専門家じゃないので、会議の本をですね、たくさん読んでみました。資料の作成とかですね、事前の配布とか、審議方法の簡素化とかですね、フォーマットの作成とか、速報を流す体制作りとか、いろいろですね、考えてですね、新しい改革をですね、してきました。で、そのですね、中でですね、実は、一番しなきゃいけなかったことは何か、会議のですね、本などを聞いてみるとですね、座席を特定しろということでしたですね。議長とかですね、書記とかですね、あとは同席とか陪席、それをきちっとですね、位置づけなさい。それだけではなくてですね、名札を作んなさい。議長誰だってですね。そして、同席と陪席は色を分けなさいですね。でですね、その限られたそのスペースっていうか会議のですね、部屋の中にちゃんと置いて、そこに座らせなさいということがありまして、確かにそうだなと思うんですね。その名札をですね、作っておく前はですね、もう議論がぐちゃぐちゃだったんですよね。同席も陪席もみんな一緒。みんなですね、好き勝手なことを意見を言うんですね。それは名前とかですね、地位とかがそこに書いてないとですね、人はいろんな無責任なことを言えるし、で、誰が発言していいのかわからないっていうのが一番の問題だったと思うんですね。それできちっとそれを分けましてですね、分けてですね、色とかですね、名札を見ればですね、今その人が発言していかない、いけないかというのは分かるんですね。また、誰がですね、発言しているかも分かるので、会議がですね、ものすごくスムーズに進んだんですね。それと同時にですね、そのですね、会議室を一生懸命ですね、掃除している掃除のおばあちゃんがですね、おられましてですね、その掃除のおばあちゃんがですね、いろいろと教えてくれたですね、ああ、この子はこんなに偉くなったのねとかですね、学生の頃から知ってますからですね、掃除のおばちゃんが、ああ、今こんな地位にいるのねとかですね、で、学生の頃から知って名前がそこにあったんですね、で、おばちゃんがですね、いつも言って、何かってね、昔はどうなるか分かんなかったけど、ああ、この子はちゃんと成長したのねって喜ぶ、掃除のおばちゃんに喜ばれるというのはいいなと思いながらですね、でその成長がですね、イエス様のですね、御言葉において成長していればもっといいのになと思いながら、掃除のおばちゃんとよく話してみました。で聖書にはですね、ペテロの名前を記した2通の手紙がありまして、この2つ目の手紙はですね、著者とは異なるキリスト教理解をですね、主張する偽教師を退けて、それに惑わされるなという、そういうことが一番の内容で警告ですね。でそのですね、今日の箇所はですね、一番最後の結びのところです。その結びのところにですね、何て書いてあるかっていうと、私たちはイエス・キリストの恵みと知識において成長しなければならない。知識とですね、恵みと知識において成長するのだ。ですから、今のままでいいとかですね、過去のようになりたいとかじゃなくて、絶えず成長していかなきゃいけない。とやっぱりペテロも言ってる。それはですね、キリストの恵みと知識において私たちは成長していくのだ。そのことを信じましょうということかもしれません。で今朝ですね、Facebook っていうのはですね、いろいろな面白いシステムがあってですね、余計なこともしてくれるんですけどね、5年前の今日みたいな画像が出てくるんですよね。もう見たくもないものありますけどですね。でも今日はですね、5年前のこの礼拝堂の画像が出てきましてですね、で新見先生がですね、子どもたちを連れて教会に来ているっていうですね、でここが映ってですね、 ああ相当変わったなですね。今日の礼拝堂と5年前の礼拝堂、まあ、今日フェイスブックをですね見れる人はどうぞ見てください。これだけ変わったんだなというですね。でそれがですね、まあ私たちこの5年間ですね、ここを聖なるプロジェクトとしてですね、祈りの空間としていくのだというですね、まあ、そのですね、ビジョンがあって、そして少しずつ変えていって今があるんですね。まあ、確かにですね、見てみると、あ、祈りの空間になったなという、まあ、やっぱりそうやって成長してきたのだなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、なんであんなに訳のわからないものが礼拝堂の中にいっぱいあったんだろうなとかですね、それは今思うことでですね、まあ、その時には多分わからなかったんだと思います。まあ、私たちはやっぱりビジョンっていうか、この礼拝堂をどのように神様がですね、しようとされておるか、まあ、祈り求めつつそのビジョンが見えた時にやっぱりそうなっていくというですね、信仰を持っていくといいし、やっぱり教会というのは成長していかなきゃいけないですね。成長しない教会は教会ではない、まあ、そのようにですね、今日はですね教えていただけたように思います。まあ、ペテロはイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言われました。まあ、自分勝手にですね振る舞うのではなく、キリストの恵みと知識において成長しなさいですね。自分の考えとか自分の知識において成長することを求めておられません。まあ、キリストのですね恵みと知識が一体何であるか、まあ、そのことは聖書にしか書いてありませんから、常に聖書から聞いていく、御言葉に立つ、まあ、これはマーチン・ルターもですね、私たちにですね教えてくれたものですけども、まあ、与えられる知識は全て神様のものであり、御言葉に謙虚になるということが成長の鍵だろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ペテロはイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと教えてくださっています。どうか私たち自分自身の知識やまた自分自身の思いではなく、どうかキリストの御言葉によって成長するものとさせてください。そのために日々聖書を読み、また祈り、そして一日を過ごしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。宗教改革記念日が終わり、501年目に入りました。どうか宗教改革501年も主の御言葉の上に立ち、どうか病の床にある人たち、また悩み苦しんでいる人たちには御言葉によってあなたが支え、守り、導いて癒しの御手を差し伸べてください。今日もまた私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって整え与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。